ヒップホップは逆さまの資本主義、ヒップホップは植民地主義の逆再生、ヒップホップは黒人化された衝撃の未来に送り込まれた奴隷主たちが作り出した世界、ヒップホップは地下からの略奪品、喜んで他のすべてをもてあそぶ、ヒップホップは我らが文化の消費と商品化、潜在意識の誘惑とアメリカンドリーム機械の黒い美的副産物。
あ、聞いてますか？大丈夫ですか？びっくりしちゃいました。あのラップバンディット R 小林正樹でございます。そしてお相手はいつもの通り、
はい、サイゾー編集部佐藤です。
今これはなんでこんなのはいきなりね始まったかっていうのはまあ、置いといて、とりあえず
置いとくんですね。
いきなり置いちゃう
って、はい、置いときましょう、はいはい、
そしてまたメールがをいただいていい、
はい、なんかちょっと問い合わせ的なメールが届いて、はい、いつ紹介します、はい、バンディットネームラリージュンジャパンさん、はい、小林さん佐藤さんはじめまして、はい、ラリージュンジャパンと言います。40代です、はい、いつも聞きながら気になっているのですが、小林さんと佐藤さんは仕事をする間柄ではあると思いますが、飲みに行ったりしたことはありますか？その場合どのような会話をするのでしょうか？まさにラップバンディットで語っているような掛け合いですか？聞けば聞くほど不思議な間柄に感じまして、これからも番組楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。どんな間柄？あれですよね、結婚式の二次会とかっていうか、三次会っていうか、四次会っていうか、五次会とかまで付き合った中っていう
そうですね、まあ多分過去 の、番組でも話しているとは思うんですけれども、その過去に勤めていたブラストという雑誌の時の編集とライターからのお付き合いになりますよね。
その後だからフロア
そうですね、フロアという雑誌に行って、まさにこの音声編集担当している天田さんもそこで出会った、
はい、あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
それ今知りました。
あ、本当ですか、はい、僕あのフロアっていうその雑誌にいた時に、はい、ラッパーの小町と、はいはい、当時 のセクシー女優の横山みゆきちゃんのポッドキャストも、はいはい、あの作っていたんですけれども、はい、その、はい、あの全ての編集もこの番組の編集をやってくれてる天田さんが。
あ、そうだったんです
ね。そうなんです。
これ今頃知りました。あ、なるほど、は
い、そうなんです。なので皆さんお付き合いの長い感じになるんですけれども、どんな会話してますか？飲みに行ったりしたことありますか？
それはありますよね。
ありますね。
何度もありますよね。まあ、最近が全然ないっていうだけ。
確かに、まあ、正木さんが遠く離れたところに住むようになってしまったっていうのが大きいんですけれども、
車で来ちゃってるからね、余計
それ、はい、なかなか飲めないっていう、はい、なんかあの何でしたっけ、スタジオコーストかどこかでライブがあって、はい、誰だったか覚えてませんか？それであの当時2003年4年ぐらいだったと思うんですけど、はい、正明さんの車で銀座まで移動して、当時ブラスト編集部の編集、僕ともう一人と、はい、正明さんとライターの川口真希さん4人で銀座で飲んだような気がするんですよ。結構まあ深い時間まで、
はい、
その時のボビー・コールドウェルの話がすごい僕は未だに、
あ、そうですか、
はい、記憶に残ってますね。
それ全然覚えてないん
だ本当ですか、うん、僕ともう一人いたあの編集、まあ、名前はあえて伏せますけれども、ちょっとそういう話なのでね愛さん、愛さんというね編集がいたんですけれども、
愛さん、
彼があのバッドボーイが大好き でヒップホップでどんな幼少期過ごしてきたのっていうのを正明さんが聞いたら、
はいはい、
あの親父が R&B とかソウルミュージックが好きでって言ってて、うん、なんかありがちなちょっと嘘っぽい薄いあのバックグラウンドを話し始めて、絶対そんなやついねえよみたいな感じの、まあ一回ぐらいツッコミ入れるじゃないですか、
とりあえずね、
はい、で、あの例えばどんな曲がかかってたのみたいな、
うん、
で、あ、ボビー・コールドウェルとか、
ああ
で、まあ、その愛くんが話した時に正明さんがボビー・コールドウェルは白人ですか黒人ですかみたいなことを聞いたら、黒人ですね。で、まあ、愛くんが言ったら、あ、決まりましたねっていう発言を正木さんがされたんですよ。
そう、そんな面白い、
ね、決まりましたねっていうのは、まああのまあ、エセだっていうことを認定したっていう瞬間だったと思うんですけど
それみんながあれでしょ、裏でエセだから確認しろっていうなんか合図とかサインをいろいろこっちに送っていたっていうやつ
で、本当良くないあの当時のなんていうんですか、こうヒップホップ IQ テストみたいなのよくあったじゃないですか。あ、まあ、そこで間違えようものならもうそのもう超 IQ 下に見られちゃうみたいな。
でもやっぱ編集はね、そういうところで鍛えられた方がいいもん。
めちゃめちゃ鍛えられましたよ、うん、もうブラストなんてそのヒップホップ人名しりとりとか
や
ったりするんですよ。
すごいね、
それね。で例えばそのアだったら、うん、あの何ですか、アルケミストが、うん、多分旧大点なんですよ。
アキネリとか、
まあ旧大っていうのはちょい上ですね
そういうやつ
で、あのその名前かよっていう、そのラッパーかよ、その DJ かよみたいな風になると格下に見られるみたいな。なので旧大店より上を出さないと、なんかこういても立ってもいられないみたいなで、目ってなった時にやっぱ当時メイスとか言ったらもうダメですよ、
あ
もう信用を失うみたいなそんな時代でしたけれどもね、はい、
それかそれせず飲んで楽しかった記憶はすごい多いですよ。
そうですね、うん、なんか半年に1回ぐらいライターさんを集めてみんなで飲み会とかもありましたよね。
あ、はい、
親睦会みたいな、そこでもすごいいろんな人からやっぱこう IQ テストされたの今でも覚えてますもんね
そうなんだ、
はい、なんか12インチに入ってるリミックスのタイトルとかあの覚えてないとなんかみたいな感じで言われちゃうみたいな。
でもそこでね、一気しろとかおごれとかなんないところはねいいですよね。
そうですね、だからもう本当にこう何年にリリースされてとか、うん、あのプロデューサーが誰でリミックスが誰でっていうのがすっごい無駄にこう頭の中でうごめいてる2023年ですもん、やっぱりいまだに
試練というか大変だったわけですね。
そうですね、でもここ最近本当にあの渡辺志保さんのポッドキャストでもこの間取り上げたんですけど、うん、やっぱリミックスってすごい減ったじゃないですか、
はいはい、まあね、リミックスっていうものが指す意味が変わって
変わりましたよね。で今のリミックスはリミックスのタイトルとかリミックスをした人っていう概念よりもリミックスに参加してるラッパーを覚えるみたいな。
そう、この中でリミックスに参加してないラッパーを選べみたいな
それはいいですね、そういうテスト試験問題に出そうですね、それね。
間違いを探せみたいな。
そうですね、なんか本当にあ、それちょっと今度やってみたいと思うので採用します
どんな間柄なんですかっていうか、まあだからそういう間柄ですよね。
まあ飲みに行ってもこんな感じですよね
こういう、だからこのポッドキャストでやってるのはそのままです、そのまま、飲んでる時もこんな感じです。
そうですね、カラオケに行っても洋楽を歌う。
あ、そうそう、そうか、それもその話はありましたね、
はい、何歌ったんでしたっけ。
え、あれですよ、アースウィンド&ファイヤーとか歌っちゃった。ファルセットですか、ね、あんな笑って
る。そうでしたね、あのちょっとファルセットでしたね。
そうそうそう、一応合唱団出身なんでね。
あ、そうなんですか。
そう、実はそうなんです、
いろいろ経験されてますね、
は
い、
ウィーン少年合唱団と交換演奏会とかもありましたよ、小学生時代。
すごいですね、じゃあもしかしたらそこでメキメキと頭角を現してたら今頃ウィーンにいたかもしれない可能性も。
それはないでしょ、
交換、そのまま交換しちゃったみたいな可能性もあったんじゃないですか。
いや、それはないですね。すごいほら、白人至上主義的な感じはやっぱり小学生でもこれすごい白い世界だなっていうのは思いますもん、やっぱり
そ。確かにそうですね。
実際ね、楽屋とか隣にいたりすると、うん、あの足利市のそれ市民会館なんですけど、
はい、
ね、これ真っ白白の世界かみたいな言い方は悪いですけども、はい、それは小学生だって思いますよ。
ああ、そうなんですね、うん、その頃からもうブラックマインドに長けてたて。
いや、ブラックマインドっていうかやっぱりその自分と違うものはね、
はい、
子供はね最初はいろいろ言いますからね、気になりますからね。
そうですね、もう自分も今娘がもうすぐ4歳になるんですけれども、はい、やはりその外国人の方が今すごいこういろいろな場所に訪れてるじゃないですか。
ね、まあそちらのお宅の近くは比較的多いです、ね、
そうなんですよ。なのでもうずっと指さすなって言ってるんですけど
でも子供だからね。
そうなんです、もう指折るぞっていうぐらい指さすんで
面白いね、面白いって言ってないんで
そうなんです、
分かる分かる。
でも極端にやっぱあの肌の色が違かったり、うん、極端に背が大きかったりっていうところはやっぱ子供的にはこう未知の世界というか、
うん、気になるからね、やっぱりそれはね。
そうなんです、なので、ね、そう多様性だよって言ってね、ちゃんと僕は解いてます、きちんと、うん、はい、
多様性だよね。それもだからあんまりそのね指を刺しちゃいけないって言っても通じないからね、そういうの。
あ、でも最近刺さなくなりました。
だからいや、こういう人もこういう人もいるんだよっていうのをしつこく言っていくと、はい、多分やらなくなるんです
よ、ね、はい、そうなんです。なのでそういう絵本が最近すごい増えたので、
まあ、はあ、
はい、図書館とかよく娘と行くんですけど、あ、こんな本があるんだっていうの結構驚くんですよね。私の何々っていう絵本があったんですけど、うん、それを全て英語で言ってるんですよ、女の子が。 My 何々、マイマザー、私のお母さん、私のお父さんみたいなの全部英語で言ってるんですけど、ちょっと中盤ぐらいのページに私の道っていうところとかからなんかマイストリートとか出てきて、あ、ちょっとかっこいいなと思いまし
ちょっとそれはまたちょっと違う と, ところを喜んでるのではっていう感じ、はい、
なんかマイストリートってかっこいいなってあんまねこう日本に住んでると言わないじゃないですか。
私の道ラップとかみたいな
感じそうそうそうなかなか言わないなマイストリートってと思ってでもかっこいいなと思いました。はい、余談でした、すみません、は
い、ということでもう皆さん忘れちゃったと思いますが、さ今日の今回のこの最初の出だしのね、
はい、
なんであんなことで始まったのかっていうのが今回のテーマとなるわけですけれども、
はい、
これはグレッグ・テイトっていうあのなんだなんて言えばいいのかライタージャーナリストっていうのよりも批評家に近いかなっていう気もするんですけど、その人のですね、何冊目なんだろうこれ3冊目か4冊目か5冊目か分かんないですけれども、
はい、
フライボーイ2といういろんな、雑誌とかに書い雑誌だよね、主に雑誌に書いた原稿を集めた本がこれ、2016年ぐらいに出たのかな確か、
はい、
の翻訳が出たので、それを記念してというかこれやっぱりヒップホップを扱ってるメディアでこれグレッグ・テイトのものがこう日本語でこれ読めるようになったら、
はい、
これ扱わなくいいわけにはいかないでしょうぐらいな感じなので、
さすがですね、さすがジャーナリスト、
さすがグレッグ・テイト、
いや正樹さん
も、私はジャーナリストなんかじゃないですよ、なのでこのグレッグ・テイトについて触れながら、まあはい、この人がどういう人でどこが優れていたとかっていうことから多分日本の状況とか、
はい、
メディアの状況とかそういうのが話せたらいいなと思います。
それとそのヒップホップジャーナリズムのゴッドファーザーと言われたグレッグ・テイトの著書であるフライボーイズ・ザ・グレッグ・テイト・リーダーの日本語訳版が刊行されたということで、
またあれといつものところなのかな、
ピーバイン、
ピーバインで、これちょっとあのねグレッグ・テイトっていうだけで値段を見ないで買ってしまいましたけど、
はい、
4000円以上する本ではあります。
まあ、
一応最初にお断りしておくとですね、
非常にこう優れた装丁ですからね、これはもう確実に3000円以上はする見た目ルックスしてますからね。
しかもまあこれ読んでいただければ、はい、まあそのもうねこれじゃあまあ1000円ぐらいで読めないだろうっていうのは誰でも思うとは思います。
そうですね、
1000円や2000円ちょっと
分厚いですから、
分厚いというかその内容の濃さとこのね、まあ、それはまあおいおいこの話していくことにしてですね、
はい、約500ページありますからね。
あ、そうですか、
はい、
これはだからなんだ、まずこれフライボーイ2なんですけど、
はい、
なのでね、1冊目があるってことになると思うんですけれども、
はい、
それが92年にあのフライボーイ・イン・ザ・バターミルクっていう、
はい、
やっぱりこれビレッジボイスっていう当時は週刊の新聞がニューヨークであったんですけれども、
はい、
あ、今もあるんですけど今はちょっと週刊じゃなくて1年に4回しか紙は出ないんですけど、
はい、
そこでこのグレッグ・テイトが書いたレビューというか論考に近いのかな、
はいはい、
とか、まあ、それ音楽だけじゃないんですけど映画とか政治とか文学とかそういう他のジャンルもいっぱい書いてるんですけど、それを92年にそれをあのまとめた本が出たんですけど、それがあってのフライボーイ2なんですね、
はい、
まずだからこのフライボーイ・イン・ザ・バターミルクっていう本が、
はい、
もうあれなんですよ、言ってしまうとライターを目指している人、今あと今一線で活躍している人が、
はい、
みんなこれを多分ラインマーカーでいろんな色を引っ張って読んじゃうぐらいなあのもう古典というか聖典というか
バイブル、
そういう本なんですよこれ実は、はい、みんなだからこれ、ね、グレッグ・テイト自身は2021年の12月かな、はい、亡くなっちゃってるんですけれども、
はい、
その後の記事とかを読むとほとんどの今のそのいろいろメディアありますけれども、
はい、
メディアでレビューなり、論考を書いてる人はやっぱりみんなこれを何度も何度も読んだっていうくらい本当にだから重要なそのヒップホップジャーナリズムというかこういう書き手、優れた書き手がいたっていうことがここにこれを読むとすごいわかる。
いわゆるその音楽ライターになるための教則本みたいな、
教則本というかだからこれはこの人みたいにはなれ誰もなれないんだけれども、
はい、
一番だからこれが、ハイレベルっていうことにしてここにどうやってたどり着くかぐらいなものだと思いますね。まだフライボーイ・イン・ザ・バターミルクっていうのは、まあ、一応フライ・イン・ザ・バターミルクっていうのが、
はい、
白い中の、はい、黒ですから、そういうわけで要するにそういう白人文化みたいなものの中にいる黒人なんだけれどもめちゃくちゃイケてますよっていうのがこの人のスタンスなんですけれども、
うんうん、彼のなんかそういうの何ていうんですか、書かれてきた原稿、うん、 をテキストを見るとそれすごい顕著に出てますよね。そのバターミルク感、
バターミルク感、はい、バターミルクの中にいる感、はい、いる感というかそれを意識してるって、
うん、そうですね。その正木さんが言ってその白人コミュニティの中にいても一番イケてるっていう、うん、なんていうんですかスタンスみたいな、
う
ん、
まあ、だからイケてるっていう風にしなくちゃいけないっていう風に最初にまあ気づいたんだろうね。あんまり本人はそういう風には言わないで、まあこれまあ、タイトルにこうしてるから言ってるわけだけれども、
はい、
直接は言わないけれども、まあ、そういうことだとしてそれは、ね、音楽企業とかも、まあ、他も映画とかもそうですけどやっぱりそういう白人の視点とか、
はい、
白人の感覚とかそういうものが基準で全部評価軸ができていたわけですよね、どう考えても、はい。だからその中で、要するに黒人のライターとして入っていったってことですよね、うん、
しかもこの初版が92年っていうすごい絶妙な年代でまたいいですよね。これが95、6年だとなんかまた話は別だったんじゃないかって思いますよね。ヒップホップっていう文化で考えると、
ね、うん、だいたいね1988とかそれぐらいからのがそのあたりがメインなので、
はい、
この人ビレッジブースで最初なんかか原稿を書いたのが81年らしくて、
はい、
でその後87年ぐらいにスタッフライターになれたみたいなんですね。だからその87、8年、まあ、パブリックエネミーとかその辺が盛り上がってる時期でそれをもう書いてますけどこの 1冊目の方ではその頃の91年までのまとめた本なので、
はい、
そうですね。だからタイミング的にはそこなんですよ、まあ、だからこれ例えばそのバフダディが盛り上がった頃にはまだこの後ですからね、
はい、だからすごいいいタイミングというか絶妙な92年っていうね、
うん、その80年代に例えば80年代ってもその後半過ぎもちろん過ぎですけどヒップホップについて何か情報を得たい場合はと見回すともうビレッジボイスぐらいしかないわけなんですよ、
はい、
そこで書いてたのがこのグレッグ・テイトってことで自分はそれでも、ああビレッジボイスで書いてる人なんだっていう印象でずっとここまで来ているので、
へ
え、ビレッジボイスでまあ、あのヒップホップのことじゃなだけじゃなくてこの人基本的にジャズでマイルス・デイビスを崇拝っていうかかなりこうしてる人なので、
はい、
ジャズのなんていうのかな不動のジャズみたいなものと同じ感じでヒップホップもそういう不動のものとして、
うん、
文化として、伝えたいっていうことであの動き出したようなところもあるので、
ほうほうほう、
だからそういう自分の中ではこうヒップホップについて書いてる人っていうともうグレッグ・テイトっていう、まあ、ソースとかそういうのが出るよりはちょっと前ですからこっちの方が、
はい、正木さん92年に出た時すぐ読まれたんですかこの本は。
これ今ここにあるんですけどちょっと見えないと思うんですけど、
はい、
92年に出た時にこれどこで買ってすぐ買いましたよ。だからこれは
どこで買いました。
多分これニューヨークで買ったのかも、92年ニューヨークで買ったかもしれない、出てすぐ。これもだから何も見ないでそういうわけでそのあまあそこで書いてた人なので、
はい、
これは間違いないだろうっていうので買っただけですけどね。
読了後の感想っていうのは
読了できないですよ。
え
というのはというのは何かっていうと、はい、そのなんていうのかなここは大事なところなんですけども、
はい、
この人はすごいって言われてますけれどもこれは英語圏の人でこの人に憧れてる人でもこの人が何を書いてるかわからない部分っていうのが、
はい、
間違いなくみんな あったらしくどの人も言ってるんですけど、
はい、
それで慌ててその図書館にこの単語の意味を調べに行ったとか、
はい、
編集部に本を出してる例えばこのフライボーインザバダミルクを出してる出版社に、
はい、
これは何ですかって聞いた人もいるっていう話もあるぐらいなのであ今ライターやってる人って有名な人だよね、はい、っていう話もあるぐらいなのでだからこの人が言ってるこれは何だろうってみんな一斉に湧き立つわけですよ、
うん、
っていうぐらいの影響力があったのはだからそれはだからそういうなんてそれ、ね、さっき最初に言ったその黒人としてのライター動向っていうアティチュードっていうよりもそのまず書かれた文章がかなり癖があるわけですよ、
うんうん、
例えば分かりやすく言えばその引用みたいなものの持ってくる元がすごいストリートのことがあったりとかそのアカデミアのところとかが合体してるようなものが多いんですよね極端に、
はいはい、
だから普通の要するにレビューとか出てくる真ん中の部分が分かりやすくするために出てきますけど、
はい、
そこはあんまり出てこないんです。あんまり出てこないというか、まあ、出てはくるんですけれども、
はい、
それも意外なものをその間をつなぐものとして入ってくるわけなんですよね。でそうなんです。だからその読了したかって言われると読了したかもしれないですけどあの難しくてよく分かってないところはいっぱいありますって正直に言っておきます。
何割ぐらいは消化できたんですか。
いや大体だからこの人のスタンスは分かりましたよ。そういうわけでこの人はそのどういうスタンスで碑を書いてるだろうなっていうのはそれは一応分かりました。
スタンス的な部分で言ったら、うん、僕もフライボーイに書かれているところの文節とかの、まあ、翻訳したものを読んだりしたんですけれども、うん、なんか正明さんと共通するところって結構あるんじゃないかなと思ったんですよ。まさに正明さん何を言ってるかは何度も何度も咀嚼しないと理解できないっていうところはすごい結構似てんじゃないのかなと思ったんですよね。
そう、
結構今まで絶対僕が正明さんこれ結局これって何を言いたいんですかみたいなメールのやり取りしたことあると思うんですけど、
しょっちゅう、う
ん、それってやっぱこう原稿を依頼した編集もしくは出版側が完全に把握しておかないと、うん、それこそさっきのグレッグ・テイトの これってどういう意味ですかってアメリカ電話かかってきた時にいやちょっと本人しか分かんないと思いますっていうのもなんかあまり責任がないなって思うので、
でも多分その、グレッグ・テイトのこと件に関しては編集部はそうやって言ったかもしれないですよね。
ただその分かりやすくするために正明さん の、うん、そのすごくこう緻密精密に作られた文節をもっと噛み砕いてこれって結局もう子供にも分かるように説明できるような原稿にしましょうよっていうことはまあしないわけですけれども、うん、まあそういうのがちょっと増えてきたのかもしれませんよね。こう現代になるにつれそのもっと噛み砕いた原稿の方が伝わりますよみたいな、うん、なので結構これ何言ってるのかよく分かんねえなみたいな原稿ってあんまりもう目にしなくなりましたよね。
でも逆に言うと今の方がそういうわけで分かんないことが調べられるのとそういうハイパーリンク的というか全くかけ離れたものを持ってきてもすぐ検索とか調べればある程度見当がついたりっていう時代なので逆に書きやすいかなっていうのがその例えば自分がこれ書き始めた90年代初めぐらいだとさすがに日本ではそういうハイパーリンク的なものをやろうとしてもちょっとこれやっても通じないだろうっていう方のが自分の場合多かったので、うん、であとそれなんていうのかなまたなんていうのかなこれ批評なのかレビューなのか紹介なのかとかっていうのが考えると難しくて、
はい、
それを意識するとさらにそういうことはできないなっていうのが自分の中ではありましたよね。だからむしろ逆に今書いてる人の方がこれグレッグ・テイト的なスタイルはやりやすいのかなってっていうのは思いますよね。
ただその雑誌なのかウェブメディアなのかっていうその一つのメディアの中で複数抱えているライターの中にそういう人が一人いるみたいな時代ってもうないですよね。要は個人的に発信する人になってるっていうそれが
わかります。そうですね。それはそうですよね、は
い、メディアの中でいた異端児みたいないうのは僕最後になんとなく覚えてるのってミュージックマガジンのほぼ大三郎さんぐらいかなっていう。彼の場合は、まあ、レビューっていうよりも批評っていうかあ、ま、言っていいのか分かんないですけど、うん、けなすなんか物申したいみたいな感じのスタイルだったイメージなんですよね。でも
まあそこはねあの中村東洋さんがその前にいらっしゃったわけなのでね、はい、だからその伝統をある意味引き継いでるっていう言い方もできないことはないですよ。
はい、なので正明さんがずっとこの番組でも言い続けてきてるやっぱ忖度な時代になっちゃってるからこそ、うん、その音楽雑誌のレビューってもうあまり批評性がないって言われがちですよね。
それであれですもんね。だからこのだからグレッグ・テイトとかはそのまあそれは時代と関係するかその自分のスタイルなのかもしれないですけどあのパブリックエネミーを最初に It takesネーションとホルダースバックとかのレビュー、はい、そのフラブの1冊目の方で書いてるんですけど、
はい、
そこはパブリックエネミーの凄さっていうのを書きつつもやっぱりゲイバッシングとかその女性差別とか、
はい、
反ユダヤみたいなことは言ってますよっていうのも並行して書いてるので、
うん、それがすごいですよね。なんかその同じ黒人っていう立場でもその
そうですよ、ね、
きちんとなんていうんですか言うべきことは言うみたいな、うん、
だからそのね、最初に言った説明だと何かその、ね、反白人みたいな人なのかっていうそういうことじゃなくてこの人自体マイ・ブラディ・バレンタインとかが大好きな人だったりするのニルバナとか大好きな人であるので、はい、単純に白人反白人とかじゃなくてむしろ あのこうなんていうの、オーセンティックな黒人のこれを良しとするみたいな感覚も、はい、この人から見たらそれは気に入らないなっていうところだったんでしょうね。だから難しいっちゃ難しいんですよね、
はい、
だからそのどう価値基準、新しいっていうのかな、今までにない評価軸みたいなのを持ち込もうっていうことを実際にやった人かなっていうのはありますね。そういう意味では、そうだ、それで大事なことをあれですよね、話さないでここまで来ちゃったんですけれども、はい、最初にあの、ね、佐藤さんが読んでくれたのはそのこのフライボーイ2の方で書かれているヒップホップとは何かという詩のようなものです。この人だからグレグ・テイト、このすごいポエティックな文章も書くわけなんです、ね、はい、ポエティックな文章というかポエティックなセンスっていうのかな、
はい、
まあ、このヒップホップとは何かっていうのは、まああのね、そのもう一回聞き直していただければ分かると思うんですけど、ヒップホップは何だっていうのは延々、言ってる詩なんですけれども、
はい、すごいですよね、このヒップホップとは何か論、
うん、ね、
いちいち声を出して読むことによってやっぱこうバターミルクのようにこう染みてきますよ、やっぱり。
そうですよね。で、はい、結構だからこの人はあとあの特徴としてこういうマニフェスト的なものも結構好きなんだろうなっていう、バンと言ってみますみたいな、
はい、でもそれって大事ですよね、う
ん、ただ難しいんだよねそれ実際やるのはね、
う
ん、
今もうこの誰でもこう何ですか、こう発信者になり得る時代なので、うん、みんなこう矢面に立つ、
うん、
もう本当スタートラインに立ってるけれども実際その、うん、なんですか、線を飛び越えるのってみんななかなかしないじゃないですか。
そうですね、田中総一郎さんとかもそれだけで生きてるような感じの素晴らしさはありますよね、
はい、
ということでその、はい、そうこういうそのあの冒頭に挙げたような感覚を持った人ですということで、前半を終わりにするってすごい強引に終わらしちゃうんですけども、
はい、ブレイクデートも喜んでいってる、はい、いると思いますよ、
はいはい、いつもそのなんとかって喜んでるっていいですけどでもそれ大事ですからね、
はい、
ということで、前半はここまでなんですけれども、
はい、
いつものようにですね、今回のこのポッドキャストと同時に配信されるのが、2023年5月にリリースされた楽曲のプレイリストになります、
はい、
そして引き続き E メール、このワリージュンジャパンさん送ってくださったようなご意見みたいなものもお待ちしておりますので、podcast@saizo.com までお寄せくださいということで、まだこれ、全然ね、グレグ・テイトがどういう人かっていうのをざっと説明して終わってしまいましたけど、そういうわけでさらに後編に続きます。